川村洋介です。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は鈴木さんが取り組んでいる甲府盆地の水害に強い町づくりについて伺えればと思います、はい、鈴木さんは研究会を立ち上げて、はい、50年後の甲府盆地を見据えて水害に強い町づくりに取り組まれていると伺いました、はい、これ内容について教えていただけますでしょうか。
はい、昨日ですね、広域避難の話をしましたよね。
はい、
でこの広域避難の計画をされているですね、地区のある消防団員さんがですね、
はい、
悲しい顔でこうおっしゃったんですよ。
はい、
広域避難の必要性は分かったと、
はい、
でも帰ったら私の家あるんでしょうか、町はあるんでしょうか。
なるほど。
ですから広域避難というのはですね、やっぱり最悪のケース、命を守るための方法ですけれども、うん、やっぱり本来は愛着を持ってですね、住んだお家がですね、
うん、
そのまま水害がいてもあってもですね、
うん、
住める、
うん、
そういう町にしたいよなというのが実は発想なんですよ。
はいはいはいはい。
で50年後っていうのは、
はい、
50年後ですね、どんな生活をしているかというのはまず正確にですね予測できる人はいないです。でも50年後がないと10年後ないですよね。
うん、
10年後っていうのはもう現在の延長ですから、
はい、
過去へっていうのはですね現実的なんですよ。
うん、
そういう意味ではですね、現地にまだたくさんの人が住んでいらっしゃる中で、絵を描こうとしてますから、
はい、
そのうちは当然ながらないわけですね。現在あるうちが将来どうなりますかって絵は私は描かないんですね。
あ、なるほど、はい、
50年後の水害に強い町は描くんです、
うんうん、
ということはですね、はい、50年間これからですね住んでいらっしゃる方というのも少ないはずで、
うん、
家を取れながら建て直さなきゃいけないと、うん、いうようにしてですね、だんだんだんだんやっぱりその地域っていうのは変わってくるはずなんですね、
うんうんうん、
そういう姿をですね出すためには10年ではなくて50年でなければならなかったと。だからこれからですね、
はい、
リニア新幹線が来ますね、
うん、
駅ができる、駅周辺の開発から多分始まりますけれども、
はい、
その時にですね絶対これはですね、忘れちゃダメだよというものが分かりやすいような絵をまずは出したいというのが第一歩です。
そのリニアの、駅の建設予定地も甲府盆地の中なんで浸水想定区域という場所ですよね。
5から10メーターの浸水想定区域ですよね。リニアの駅は、
はい、
地上20メーターくらいのところにですね、のリニア新幹線を走りますから、
うんうんうん、
水害の影響を受けないですが、
うんうんうん、
駅舎も、
なるほど、
それから駅前も、
はい、
から周辺の開発も、
はい、
全てですね水害対策が基本になってないといけないわけですね。
なるほど。そうすると、駅周辺の新しい町も全て高いところに作っていくという感じなんですか。
はいはい、これは具体的にシンガポールがそういう対策してますけれども、ね、
はい、
1階あるいは2階までですね、
うん、
場合によっては10メーターくらいまでを、うん、いわゆる高床式、
なるほど、
ピロティ形式と言いますけれども、はあはあはあ、やっぱりこういう構造が基本だよっていうのは、ただそうするとですね、その、地面はどうなるんだって話になりますよね。これやっぱ山梨っていうのはこれだけの自然に恵まれてますからね、
はい、
水もたくさんあってね、豊富ですよね、
うん、
だからいわゆるですね浸水自然ミュージアムみたいなもんですね。
ビオトープじゃないですけど、
もっとでかいものです。もう全体が緑の中、そこではですね、
は
あ
は
あ、例えばスポーツもします。カヌーをしたりですね、
はあ、
それから魚を取ったり水生生物を調べたり、
はい、
そうするとそのための研究所もたくさんできるんですね、
はあ、
ネットの中は 有料です。有料施設、
はい、
無駄に使うわけにはこういかないので、どうして外から来た方がお金を払ってでもですね、はい、宿泊をしていたくなるようなそういう街づくりになってます。
なるほど。そうすると広域なその1階から2階部分の広大な施設を自然含めていろんな活用をした上
で
2階以上というかそこに営みを行ってい
く、ホテルもできるし、
はい、
それからいろんなスポーツ施設もできるし、
うん、
で当然景観も考えて、
うん、
居住とか産業エリアっていうのは、
はい、
これはかさ上げをして、
はい、
安全な場所を作っちゃうんですね、
はあ、
今コンパクトシティっていう考え方があってですね、
はい、
水害で危険なところから、
はい、
安全なところに移って、もう人口もどんどんですね、
うん、
減ってますからね、いろんな公的な施設もですね一箇所にこう集めるというコンパクトシティの考え方があります、
はい、
でもですね甲府盆地の中に安全なところはないので、
はい、
コンパクトシティにするためのですねかさ上げは人工的にやらなきゃいけないんですね。
うん、 そうすると今ある甲府盆地のそのいわゆる町に関しては今ある家を建て直すというかそういうのを県主導で行っていくっていうことなんです。
ある程度法律を作らなきゃいけないね。これは条例です。こういうことをやってるのはですね、滋賀県とか奈良県とかある範囲は限られてますけど、
はい、
もう実際やられてるんですね。
その滋賀県とかはどういう条例でどういう町づくりを今
増築をするとか改築をする場合に、はい、先ほどのですね、3メーターぐらいの浸水あるところは、
はい、
高床式にするかですね、
はあはあ
盛り土を自分で作らなければならないという法律になってます。
なるほど、ね、新たに作るときに、
はい、は
あ
はあ、だからこれを段階的にやっていくとですね、はあはあ、結局はあの古いうちはですね、はあ、あのもうそれ以上はですね、はあ立て直しはできないというふうになるはずですね。
今あの鈴木さんにあのこの50年後の甲府盆地、まあ、水害に強い町づくりについて伺いましたが、やはりそういう町づくりにしないと釜無川笛吹川の堤防をさらに大きくするだけでは耐えれなくなるということなんですか。はい、
まずですね、はい、あの堤防をですね、例えばあの4メーター5メーター、
はい、
あのもっと高くするとか、はい、いうことは具体的にはできないはずです。作るための予算というの
は
膨大なものになりますね。で4メーター5メーター高くすればいいわけではなく、それでもですね、はい、超える水は来るわけですよ、
うんうん、なるほど。
とすると、はい、果てしない堤防にしなきゃいけないですね、
うんうんうん、
つまり非常に広い堤防です、
うんうん、
あのスーパー堤防って言ってますけど、
はい、
土地ないですね。
なるほど、
はい、
そうするともう氾濫する前提での町づくりをしないといけないと。
でこういう発想はですね、はい、やっぱ防災の専門家だからできるんですね、
うん、こういう発想をする方っていうかその研究会で鈴木さんがこういう町づくりがいいんではないかとこう意見を発した時に研究会のメンバーっていうのはどう反応するんですか。
あのその時はですね、はい、例えばあの
私はちょっと今聞いて、はいはい、壮大すぎて、ええ、想像を超える町だったんで、
あの設計コンサルタントはですね、はい、あの県内にも声かけましたけれども、
はい、
あの東京のいわゆる一流のですね、
はあ、
この防災を専門にしている人に声かけました、
うん、
すぐ乗ってきました。
ほう、
その中で私の考えに賛同し、
はい、
自分の経験からですね、
うん、
あの提案できることをですね、
うんうん、
たくさん出していただいて、
うんうん、
で私の発想がだんだんだんだん現実の姿になっていくんですよ。で最後はそれをパースにします、絵にします。絵にするとですね具体的に、
はい、
示せますから、
はい、
あの今日は残念ながら声だけです
ね。はいはいはいはい、
その発表はあの後日ですから、
はい、じゃあまた近々鈴木さんからそういう、
はい、
いわゆる対外的な発表が行われるではなく
と、はい、それであの県知事にも報告しますし、
うんうん、
これからのですねあのリニア新幹線の新駅の周辺の開発、
うん、
必ず守ってくださいと、
うん、
私は都市計画の専門家ではないんですよ。
防災、
はい、都市計画とか経済の専門家だったら多分ですね、
はい、
こういう発想はできないんですね。
なるほど、そもそもそういう発想が生まれないです、
はい、
うん、
あの水害対策は水害対策って多分
あ、ただ山梨県そしてその甲府盆地にあるこの水害リスクっていうのを顕在化ではないですけどそれを考えた上での街づくりをしていかないといけないと、はい、
まあ、水害を逆取りにしてす、
それを生かしたではないですけど、
そうです、
ね、
防げないですから、だったらの、まあ、氾濫が発生するということを前提に、
うん、
その地域の発展それから人の、生命それから生活をですね、
なるほど、
どうやって維持してまた町を発展するかという発想が必要だと思うね。
被害も少なく、
はい、
経済損失も少なくかつ発展できる町が今鈴木先生、はい、鈴木さんがおっしゃってくださった町だろうと、は
い、間違いなく若い人がたくさん集まってくる、だから人口減少するかもしれないですけど、はい、その中身がね多分変わると思うんですよ。高齢ではなくて若い人の比率が増えてきますからね。
なるほど、わかりました。ちょっと鈴木さん の50年後の甲府盆地の新しい町の発表を楽しみにしております、
はい、
明日は鈴木さんが思う山梨そして夢について伺います。最後に鈴木さんの好きな曲エリック・クラプトン Tears in Heaven をお送りします。鈴木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします、はい。